皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部からお届けします。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今回と次回の2回にわたりまして、作家の青山美智子さんのインタビューをお届けします。2022年12月のエピソード3と4以来、約1年ぶりのご登場となる青山さん。今回は光文社から発売された最新刊、リカバリーカバヒコについてお話しいただきます。青山さんの作品は、現代に生きる老若男女様々な登場人物がある共通の軸をめぐって織りなす人間模様を描く連作という形を取ることが多いんですけれども、今回その軸はなんとカバ。都心の公園に置かれているアニマルライドのカバは、喋りもしないし動きもしないんですが、何やら不思議な力を持っているようなんです。そのカバに触れた人たちにいろんな変化が起きていくという今回の作品です。どうしてカバだったのか、リカバリーという言葉にどんな意味を込めたのか、聞き手は高所高実ライターの根塚奈子が担当します。それではどうぞ。
はい、ライターの根津と申します。よろしくお願いいたします。
はい、青山美智子です。よろしくお願いします。
は
い、
では早速なんですけども、今回9月に発売されました新刊のリカバリーカバヒコについていろいろお話伺えればと思います。はい、早速ですが、今作の裏の影の主人公ともいえる物語の軸のカバヒコがアニマルライドということで、こちらに着目された、理由からお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、最初にどういうお話を連作でしようかっていう時に、巣鴨のトゲ抜き地蔵みたいな話を書きたいなっていうのが最初にあったんですね。で、そういう対象を、みんなが会いに行けて投げられる。トゲ抜き地蔵って、どういうものかっていうと、巣鴨にいるんだけど、自分の調子の悪いところとかを撫でるとそれが回復するって言われてるお地蔵さんで、多分日本中世界中にそういうお地蔵さん的なものはあるんだと思うんですけど、なんかそれがすごく前から興味があって、なんか言ってみれば石じゃないですか。でもみんながそれを信じることで本当に治るですよね。なんかお医者さん行ったりとかもちろんするんだけれども、なんかそこがすごくなんか興味があって、でそういうテーマの書きたいなっていうのがもう何年も前からあって、でこの度小説宝石さんで連載っていうことになった時に、あ、これにしよう、話し合いをして、そんな方向 で最初にやっぱり何を対象物にするかっていうのはアニマルライドが先だったんじゃなくて、はい、公園が最初でした。なんかこう誰にとっても行ける場所、誰にとっても開かれた場所にあるものっていうことで、もうすぐにアニマルライドっていうのが出てきた。
そうだったんですね。カバヒコっていわば何も言わないですし、動きもしないので、本当に何かをしてくれるわけじゃなく、ただそこにいるだけっていう存在だけれども、その見る人の心の持ちようとかによって感じたりすることとか、受け止め方が人それぞれなんだなっていうのを本作を拝見して思ったんですが、その青山さんはアニマルライドというものにどんな印象や思い出がありますか？
アニマルライド自体には正直思い出とかはないんですけど、はい、ただなんか公園のアニマルライドってキャラが濃いなっていうのはずっとなんか思ってて、なんでしょうね、普通じゃない、普通にこうウサギとかじゃないですよね。何かこうちょっと一癖あるっていうか、でもなんかみんなそこそんなにも気に留めてないっていうかね、なんかそこがなんか面白いなっていうのは確かにあった気がしますね。
私の家の近くの公園にはなかなかアニマルライド探したんだけど なくて見つからなくて、でもそういえばなんか小さい頃の記憶に連れてってもらった公園にそんなのがいたなっていうのをちょっと懐かしくも感じたんですけど、ね、あ
そうですね、なんかちょっと印象的なこうフォルムだったりデフォルメだったりっていうのは、あれは多分作ってる人の遊び心なのかなと思うんですけど、うん、
表情とかもちょっと変わったり、
ちょっと違いますよね。
そうですよね、ユーモアがあります。
うん、ただやっぱりその、まあ、今回カバヒコはカバーだったんですけど、はい、あの本物のカバーに対する皆さんのその気持ちとキャラクターとしてのカバーってやっぱちょっと違うのかなと思ってて、でそれはまあどんな動物でもそうなんですけど、なんか本当のカバーってもうちょっとこう獰猛というか、なんかこう、まあ人それぞれだけど可愛いとかっていう感じではないのかな。だけどカバーっていうキャラクターに対するみんなのイメージがなんかすごくこう安心感だったり、なんかちょっとこうユーモラスだったりっていうところがなんか今回ハマったかなと思ってます。
うん、確かになんかこうちょっとどっしりとした感じは動物にありますよね。
うん、安心感みたいな。
確かに。今回その全5話ありますが、その各章の主人公たちがみんな同じ新築の分譲マンションの住人というところで、うんうんうん、これは何か理由はありますか？
うん、あの前からカバヒコを知っている人っていう前提ではちょっとお話が動かしにくかったっていうのと、なんか新しくこの町に来ていろいろ環境が変わった人たちっていう設定を考えると、あ、分譲マンションでいろんな人が来るっていうのはこれは使えるなと思った。やっぱ家族で動く、家族単位でそのマンションに動くっていうのがやりやすかったですし、まあちょっとこう余談なんですけど、アドバンスヒルっていう名前にしたのもちょっとすごく考えた意味があって、うん、あのアドバンスっていうのはこう前進とか進化っていう意味なんですね。うん、なんかちょっとそこをこう絡めたかったっていうのもありました。うん、
じゃあマンション名にもちょっとした秘密が隠され
てる。そうです、秘密というか、まあ、私の自己満足があります。
あ、でも今のお話聞きて、あ、なるほどなってちょっと思いました。確かにその公園っていうのがまず最初に着想としてあったということもあって、こう同じ公園に行ける人たちも住んでるところだと一緒の方が、
う
ん、
そうです、そうです、
そうですよね。
そうです、あとこうつながっていく感じが、家がこう近所というか近ければやりやすいっていうのもありました。
そうですよね。なんかこの本作の中で青山さんご自身が特にお気に入りのキャラクターっていらっしゃいますか？
迷わずすぐるくん。
それはなぜですか？
すぐるくんは過去作でただいま神様とオーバーに出てくるすぐるくんなんですけど、はい、なんかあの時はそのお姉ちゃんにすごくこう最低の弟って思われてた弟の役なんね。でそれが最後最高の弟っていう風に変わっていくっていう、そういうストーリーだったんですけど、なんか私はもう本当にすぐるくん最強説が自分の中にあってなんかやっぱりこう生きていく上で一番強いのはああいう子だと思うんですよ。でああいう子が大人になっていった時がすごく楽しみだし、なんか私の中に足りないものっていうのはすぐるくんの、なんて言うんだろうな、なんか生命力というかたくましさというか、なので私はすぐるくんの大ファンなので、あと関係ないんですけど、すぐるくんのショーで、だからゆうやくんのショーですよね、小学校の舞台になっている、そこで牧村先生って出てくるんですけど、
はい、あ、気づきました気づきました。懐かしいなってちょっと思いました。でもこれはなかなか気づくのも時間がかかりますよね。
マニアックなんですけど、はい、牧村先生も好きとかお気に入っておかげではないんだけど、あれですね、猫の次は木の下でに出てくる、はい、あの牧村先生ですね。ちょっとしか出てこなかったんですけど、うん、なのでここもなんか、まあ、私が面白くてやったっていう感じですね。
今のそのお話いただいた流れからちょっと続けさせていただくと、その以前のお作から登場したものがまた今作でも少し出てくるというところで、もう一つその赤と青とエスキースの中に登場するブラックマンホールのブラマンですね、
はいはい、
がこのリカバリーカバヒコの中にも出てきたのがちょっと私としてはおっと思ったのと嬉しかったんですけれども、
いや嬉しい、
うん、なんかそういうふうにお作の中に登場したものをまた違う作品で出されるということに、なんかこう仕掛けみたいなところでなんかご自身の面白さとか発見とか楽しさみたいなのありますか？
うん、なんかこれを本当に私が楽しいからやってるっていう感じで、で狙ってるとか、なんか読者さんに何かっていうよりは、なんか自分が面白いっていうだけなんですけど、でもそれで読者さんがそれメズさんみたいにね、なんかおっとか思ってくださったらもうめちゃくちゃ嬉しいです。 なんかキャラクターがまず私すごく好きすぎて、
はい、
どのキャラクターもなんか全員にそれぞれ人生とか背景が自分の中ではあるので、なんかそれがあの一作だと一回の登場だと書ききれないんですね。出しきれなくて、まだこの人いろいろあるのにっていうのがあって、でそれがずっと頭の中残ってたりとかっていう、もう実際自分にとっては本当に実在している人たちなので、なんかあの子どうしてるかなとか、なんかあここであの人に会っちゃったりしてみたいなのがこうずるずる出てくるっていう感じで、だから私小説書けば書くほどネタが増えるんですよ。
そうですね。そう
か。だから全然終わらない。
でも確かにそのすぐるくんのこともそうですけど、前に見たそのキャラクターが新しい作品でその成長が見えたりすると、やっぱり続けて読んでいる読者の側からしても、なんかこの子ちょっとまだ成長したなとか大きくなったなとか、こんなところで実はつながってたんだっていうのが分かることが、なんかその青山さんの作品をこう続けて読んでることの楽しさの一つだなと思っているので、
すごく嬉しいですね。でも意識してそこを気にしているのを、気をつけているのは、あのどこから読んでも話が伝わるっていうのを心がけていて、はい、なんかそういうふうにこう読者さんがあれこの人って前に出てきたあの人って思ってくださるのすごく嬉しいけど、順番に読んでるとは限らないじゃないですか。そうですね。だからその先にどっちに出会うかっていうのは、あのどっちでも大丈夫なようにっていうのは心がけています。
もう一つ気になる主人公、あキャラクターで言いますと、そのどの主人公にも何かしらの関わりを持つサンライズクリーニングのおばあさんについてちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
まあ、この彼女もカバヒコを触ってヘルニアが良くなったっていうキャラクターですが、その第5話でもその和彦さんとそのおばあさんのちょっと意外な関係性なんかも描かれて判明しますけれども、そのクリーニング屋さんのおばあさんっていう役、彼女の役割や本作におけるポジションっていうところをどんなふうにお考えになって描かれたのでしょうか。
そうですね、あのカバヒコがとにかく喋らないので、喋らないし動かないので、なんか一人そういう人がまず必要だったっていうのが一つあるんですけど、あとクリーニング店っていうのも服のリカバリーですよ、
ね、確かに、
なんかそこもなんかちょっとつながったっていう。でもう一つはその公園と同じで誰でも気軽に行けるところ、誰でも開かれてて、あのポンと行ける、その垣根がないというか、なんかそこもすごくハマったんですね。でその日常の中にあるもの、特別な人が行くんじゃなくって、毎日私たちが暮らしている中でのすごく身近な存在で、いつもいるとおばあちゃんがいてっていうの、だからおばあちゃんもある意味カバヒコですよね。いればいい、行けばいるっていう、なんかそこはちょっとあのなんて言うんでしょうね、いい感じでこうカバヒコとスライドさせることができたのかなと思ってます。
確かになんかここに行けばこの人に会えるっていうキャラクターというかいらっしゃいますよね。
そうですね。だからそれってそのお店を個人で経営されてたりする人のすごくこうすごく魅力的なところ で、ね、あの喫茶店のマスターとかもそうだし、なんか外でわざわざ約束して会うのじゃなくって、自分が行きたいなって会いたいなっていう時にいてくれるっていうその安心感とか、はい、そこはやっぱカバヒコにも通ずるものはあるのかなと思います。
確かに、あの私が個人的に特に印象に残ったのが第3話の千春の耳の中で、最後の方ですね、書かれているとてつもなく立派な想像力を私はきっと持っている、だとしたらそれを使って思いやりや優しさを膨らませていこうっていうセリフが本当に心に残ったんですけれども、この回ではそのおばあさんも含めて想像力についても描かれていらっしゃいますが、青山さんは想像力の大切さについてどのように感じていらっしゃいますか。
あの想像力というか、まあ、イメージですよね。で私世界ってイメージでできてると思うんですよ。なんかその人それぞれのなんて言うんだろう、本当のこととか事実って個人が分かることって実はすごく少なくて、なんか大きいことでも小さいことでも何々かもしれないっていう、そういうなんか可能性みたいなところが全てのような気がするんですね。だからその人にとってはもう想像したこと、イメージしたことっていうのはもう半分以上事実になっていて、例えばあの人私のことちょっと怒ってるかもしれないって思うとするじゃないですか、
はい、
想像するじゃないですか。で本当怒ってるか知らない、分かんないですよ、怒ってないかもしれないんだけど、 その人が、あ、この人が私のこと怒ってる嫌ってるって思ったら、もうそれはその人にとっては事実なんですよ。
そう
です、自分嫌われてるんですよ、はい、だからなんかすごく怖いことでもあるっていうか、想像力ってなんか自分をこう操ってしまうようなところがあって、で不安になりやすい人って、なんか私最近思うんですけど、不安ってこう下の方にあるなんかエリアがあって、でポジティブな楽しいイメージって上の方にあって、でなんかこう気持ちとか感情って水みたいなものなのかなと思うんですよ。どうしても不安の方が水が流れやすいのかなって、で明るい方楽しい方に行くのは水を上に上げなきゃいけないからエネルギーがいるんですよ、うん、
確かに。
でそのエネルギーをどうやって自分でこう発動させていくかっていうのが、なんか人生が変わるなんか一つポイントなのかなというふうには最近すごく思うんですね。だから心地よいイメージができるといいなって思うし、だからさっきの例で言うと、あの人私のこと好きなんじゃないとかって思ってたら、本当は何とも思ってないかもしれないけど、好きなんだふふって思ってれば事実なんですよ。それその人にとっては、その人あの人私のこと好きっていうのがその人の人生では事実なので、すごいハッピーじゃないですか、
はい、
うん、だからなんかなんか人生って実はイメージ、自分のイメージで作られてるし、まあ、もっと大きいことで言えば、あの世界情勢とかもなんか全てそういうふうに、その人の世界って人それぞれ全然違うもので、なんかイメージ、本当の事実が現実がっていうことを読み解くのは本当に難しいことなので、なので優しさっていうのもね、想像力でしかないし、なんか私最近すっごい感じるんですけど、なんかね、辛いですとか苦しいんです実はとかっていう、しんどいですっていうのを言わない人がすごい多いと思うんですね、本当は辛いのに。でみんな元気に見えるんですよ。だから今こうしてお話ししてても、
はい、
元気に、全員元気に見えるし、元気にちゃんとここに集まってお仕事してるように見えるけど、でも実はね、本当すごい辛い、すごい頭痛いかもしれないし、なんかすごく悩んでって、今もうこんな仕事してる場合じゃないとかいう人もいるかもしれないし、ね、だけどみんなこの場ではニコニコして元気にしてて、でもなんか本当は心も体ももう電車で立ってるのもギリギリな人っていうのが本当にたくさんいるなっていうのを感じていて、でそこをなんか他者としてなんかこうサインに気づいたりとか、あれもしかしてちょっと具合悪いのかなとか、もしかしてちょっと今の嫌だったかなとかっていうふうに、それは本当かどうかはまた別の問題なんだけど、なんかそういう思いやりとか気遣いっていうのはやっぱり想像力でしかないなと、うん、すごくそれは思います。
もう本当に今のお話聞いてて私も最近すごく思うのが、うん、その相手の立場に立った時に想像してみるっていうことが大切かなと思っていて、なんか相手の立場に立ったら自分が思っていたこととはもしかしたら違うかもしれないっていうのは、この本作を読んでても思ったことなんですけれども、そうすることでやっぱり立場を自分が理解しようとも思えるし、傷つけようとすることが少なくなるんじゃないかなと思って、想像力を働かせれば、なので今のお話すごくなんか心に落ちました。
そうですね、ありがとうございます。なんかいい方に使えるといいです。でなんかこれやったらきっとこいつ嫌だろうだって言ってあえて意地悪するとかっていう風にそっちに働かせないようになってくれたらいいなと思いますね、まあ、でもそれも人間だからしょうがないんだけど、
う
ん、
そうですね。
インタビューの途中ですが、この続きは次回お届けします。また来週をお楽しみに。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、さようなら。